はい、詩編の22編の一節から途中ですね、前半ということで22節までですね、22編の2節から22節までです。この詩は特にこの2節の言葉で非常によく知られているわけですが、この全体はですね、それほど詳しくはほとんどの人は学んだことがない状態ですね。だいたいこの詩編というのはですね、教会の説教でも継続的に学ばれってことは本当に少ないです。無教会でもほとんどない。もう朝、土曜日、日曜日の全国集会がありますが、全国集会でもですね、聖書講義というものを50分ぐらいもあったりするんですね。だけどその50分を使って一つの詩を全部ですね、詳しくそのメッセージを言うことはただの一度もなかったぐらいですね。まあ、そういうふうに詩編というのは扱い方が難しいということもあったりですね、この詩編を作った人の心に近づけないとかいうこともあるようで、そういうことから あんまり、きちんとは学ばれていないわけです。ですからこの22も非常に有名なんだけど、この2節だけが有名だということになってしまっているんですね。暁の目近に合わせてっていうふうなことはですね、これはこのこれはメロディーを指定してあるということがわかるわけです。でこの詩が非常に重要な詩だから受け継がれてきたわけです、代々ですね。で曲を作る人もいろいろあるわけです。だから詩というのが一番大事、言葉だからですね。こういうふうに神の言葉にまで引き上げられているわけで、だからそれをいろいろにですね、曲をつけて様々に表現していくということです。ですから詩がまずあって、それから曲がつけられるわけです。でその一つがここでは暁の目近と題される曲の名前だと考えられるわけですね。まあ、こういうふうに詩編というのはそのまま賛美歌でもあったということがよくわかるわけです。指揮者ということがあることからもわかりますよね。で、こういうに前の文は一節のような全文はですね、もちろん詩が作られて、だいぶ後で作られたということがわかるわけですね。で、非常に内容が価値が高いから神の言葉と同列にされて歌い継がれてきたわけです。で、我が神我が神、これは元文でエリーという短い言葉ですね。エルっていうのが神、イがつくと私のということになるからエリーで我が神になるわけです。我が神はエリーと。で、なぜ私を見捨てるのかっていうことは、なぜラマってことですね。これは英語のホワイにあたる。我が神がなぜ怖い、私を見捨てる。で、見捨てるっていうのはですね、アーサブって言うんですね。だこアーザブ、アーザブターニにっていうのはこれ私です。で、これは見せたと、完了形になるとこういうのなんですね。アザブターニですね、エリエリラマアザブターニということになります。アザブっていうのは見せてる、アザビタということで見せてたという。なぜ私を見捨てたのか、これはヘブライ語では表現、そういう表現なんですね。エリエリラマアザブターニ、でこれが新約聖書で引用されておるわけですね。引用というよりもこれと同じことをですね、主イエスが叫ばれたということです。 で、これはどこでこういうふうにイエスがこれを同じことをですね叫ばれたのか。これはどうですかね。マタイで言えばマタイの27章です。ね、マタイ福音書の27章58ページにあるようにイエスの最後の時です。45節ですね。昼の12時に全地は暗くなり3時まで、この午後3時というのがイエスが息を引き取られた時刻だから、それに合わせて、明日ある、祈りの友という正式な名称は午後3時祈りの友会というのそれはこのことを記念していつも私たちのために死んでくださったことを覚えるために、午後3時ということで名前にしているわけですね。その時イエスは大声で叫んだ。エリエリ、ここではレマという発音になっていますが、エリエロイという発音にもありますが、ここではサになっているわけです。サバクターニ、これはアラム語だったらこういうふうになる。ヘブライ語ではこういうふうにアザウターニになりますが、アラム語だったらこういうふうになるんですね。ですね、アラム語とヘブライ語って本当少ししか違わないわけです。ですね、アザウターニがサバクターニになるわけです。そういう違いがあるわけですね。アザブターニ、サバクターニ、こちらの方がアラム。だからこのところはですね、エリエリレンマまでがヘブル語ですか。そして後のサバクターニはアラム語、ミックスしてしまうあるわけです。そのぐらい当時はですね、ヘブライ語っても使われなくなって、一般の人はアラム語を使ってたわけです。だけどイエスはですね、このアラム語で言った。で、そのアラム語、それから伝統的なヘブル語とか一緒になってるんですね。エレレマの方はこのヘブライ語で、サバクターニはアラム語、サの方はですね、サバクターニアラム語の細かなこと言う、あんまりこんな細かいことは普通は言わないですけどね。だからこういうの正確に言うことは難しいんですね。これはヘブライ語で言ったのだって言ったら、これもちょっと間違いになるんですよね。ヘブライ語とアラム語が混じってるわけなんで、アラム語で言った、当時の人たちはアラム語を使ってた、これでもアラム語なんだってところまた間違いになるんです。だからこういう言語のことに関してはなかなかこの正確に言って難しいわけなんですね。こんなこともあって、はい、それで、この有名なことはそういうことになります。それで元に帰りますが、このようにイエスのですね、一番苦しい時、その先もう死ぬというですね、釘で打ちつけられていると、これまで鞭で散々しばかれて、そういうふうに一番苦しい時の叫び声がこの詩編の叫び声と同じだったということは、この22編がですね、このイエスは人間の一番代表的な人だったんだけど、その完全な人ですね、完全に神の力を受けたような人でも最も苦しい思いをしなければならないと、 その苦しい思いを予言していることになるんです。ですね、この詩編、前から言ってますように、詩編というのは単に個人の人間的な感情とか思いを言うんではないわけですね。こういうふうに遥か後に起こる最も大事な人間の究極的な苦しみ、もうそれ以上はないと思うような、そういう苦しみをもですね、この22編は予言をしているということになるんです。人間にはこのような非常に恐ろしい苦しみもあり得ると。神様を信じておったけれども、信じておってもなおこのように苦しむことはあるんだというですね、これをまた聖書は非常にこの現実を非常にこうはっきりと見据えている、見抜いているということが分かるわけですね。信仰もた何も苦しも何もなくなりますとか、そういうきれい事は言ってないわけです。信仰を持ってもこの地上においてはですね、時と状況においてはこういう非常な苦しみが降りかかってくることがあるということを、はっきりイエスよりもはるかに昔から言っていたということですね。このように旧約聖書の時からですね、非常にこの神様を強く信じておりながら、こういうふうな最も苦しい状況に追い込まれた人が、その自分の経験をこういう言葉で表したわけですね。でそれは神様によってですね、この本人は分からなかったけど、神様によってこれを予言とされたわけですね。でここでですね、この苦しみの中からこの人は神様もいないんだというふうには言ってはいないわけなんですね。私たちが神様に対する考えや見方、信仰っていうものはですね、もう苦しいことあったら神様いないというふうに思うのと、もう一つこのように神様おるけれども見捨てたんだと、私はもう捨てられたという思いなんですね。そういうどちらかになるわけです。神様を信じた人が非常に苦しい目にあったときには、もう神様はやっぱりおらなかったですね。それとこういうどちらかになるわけですが、それで神様もいないんだということで信仰を捨てる人もおるわけです。でこういうふうにですね、神様いないっていうんじゃなくて、神様おると信じておっても、その神様を捨てたんだったらですね、もう私は決して浮かばれないというような絶望ですね、これ希望がもうないわけ、絶望的になったわけ、見捨てたということでなるわけですから。でこのことはですね、この呼ぶ気もそうだったわけです。呼ぶ気もあれほど苦しい目にあってもですね、呼ぶはもう神様いない、神様なんかどこにもいないんだというふうには思わなくて、神様はやっぱり自分を見捨てたと、私生まれなかった方が良かったんだとかですね、そういうふうに言って自分は神様から見捨てられたというふうに深くこう思ったわけですね。これはこういう神様を見捨てたということは、神様に意図的にですね、自分を意思を持って捨てたんだと、どうすることもできないっていう気持ちがあるわけです。これは人間同士でもですね、人間に関しても、自分が非常に信頼しとった人はですね、自分を見捨てたと、その人は生きてるわけです。だけどその人は自分を意図的にも見捨てたんだということははっきり分かったというのとですね、その人がもう死んだからいなくなったとというのは非常に心としては違うわけですね。意図的になんか見捨ててしまったんだと、そういうふうな、この神様の万能の力を持っていることは自分を捨ててしまったんだという、そういう思いなわけです。そういうことが私たちにも生じうるということなんですね。それがこういうふうに非常に遠く離れて、どんなに叫んでも祈っても聞いてはくださらない、答えは何もないと、そういう状況がこの3節で言われてですね、これは神と自分とに対してですね、全然応答も何もなくなったと、見捨てられたんだと、 これは人間同士でもですね、それまではずっと話をしてた友達、信頼してたのに、ある時に全く何を言っても見せてると、あ、まあ、そういうのだったらですね、振り向きもしないと、全く無視するというようなことだったら、非常にそれは心理的には非常に応えるショックを受けるということですね。で、この7節以降はですね、今度は他の人間との関わりの中で神様が見捨てたんだというですね、ですね、2節3節は神様と自分との関係で何にも応答もなくなったし、で7節関係は周りの人間から完全に見捨てられたと、それも神様が見捨てた証拠だというわけですね。もう人間のクズのようにされて、私は周りの人がみんなこの嘲笑われてですね、唇を突き出して頭を振るなんていうふうなことは、我々には今こんな言い方はないわけですけど、これはみんなですね、非常に見下したり、あざける悪いですね、あざ笑うというですね、一番他の人を見下すこの表現になったわけです。そういうふうに信頼してた神様からも見捨てられ、人からも見捨てられたということなんですね。で、この状況っていうものもですね、周りの人はお前は神様を信じてるというんだったら、その神様に救ってもらったらいいだろうと、そういうふうに宗教的なあざけりを投げつけたというわけです。で、このことは新約聖書でも同じようにイエスによって実現したわけですね。それは今のマタイで言えば、マタイ福音書の27章のところです。の42、43というところですね。さっきのマタイで言えば、マタイの27章の42、43。このマタイの42章の43を見ますと、この周りの人、同じように祭司長たちも立法学者たちや長老たちと一緒にイエスをあざけっていったわけです。他人を救ったというのは自分は救えないではない、お前は王だろうと、今すぐ十字架から降りてみようと、そうしたら信じてやろう、神に頼ってるんだったら今すぐその神に救ってもらえ、まあ、こういうふうにイエスを罵ったんだけど、これはまさにこの22編のこの8、9の、いわばこの、これも予言になったわけです。まあ、実際にこういうことはですね、何百年もはるか後になって、現実にこういうことが起こっていったっていうのはとても不思議なことなんですね。この支援はもちろんイエスが生まれるはるか前からあったわけです。でユダヤ人もこういったことをみんな読んでいたわけですね、この詩編を。それがですね、この4月ぐらいだから、はるかずっと先になってイエスが現れて、そのままの形で実現されているんですね。とってもこれは当時の人にとっては本当に驚くべきことだったわけです。はい、それでそのような状況の中でですね、元の詩に帰りますと、4節から、4、5、6っていうのはですね、これ挿入されているわけです。この前後を見たら非常に苦しい状態でですね、もう神様からも人からも見捨てられたというのに、その中に4、5、6っていうのはですね、全く違ったものが、内容がこう挿入されているわけですね。これは神様がどんなに答えてくださらなくても、あくまで神様を信じ続けようという、そういう心の姿勢、信仰の姿勢がこういうところに4、5、6に現れているわけです。だがあなたは聖女におられるんだと、 賛美を受ける方なのだと、ずっと昔からあなたに頼んできたと、そして助けを求めて叫んだら必ず救い出されたと、こういうふうにですね、非常に厳しい、神からも人間からも捨てられたような状況の中にあって、それでもですね、一本の綱にすがるようにこういう信仰に頼っているということが、この456でわかるわけなんですね。非常に苦しい時にはもう一種の、忍耐というか頑張りというか、そういうものしかない時があると言われますが、ここはそういうことを表しているわけです。で、この詩の次に実節から見ますと、その神様への信頼っていうのですね、これはこの5節6節と結びついているわけですが、信頼する者は必ず神様を見捨てないんだと言うてですね、なら私はですね、母のお腹から取り出されたのも神様だし、私はずっと使ってきたと、母親が私を身をもった時から、赤ちゃんの時からすがってきたほどだと。ここでですね、それに母親の体、母親が身をもった母親の体と3回もこういうことを繰り返しているわけです。こういう表現は本当にこの我々だったらまず考えたりしないですね。お母さんのお腹にあるとこから、生まれていたとこからもずっとすがってるなんて考えもしないわけですが、それぐらいこの人はですね、ずっと神様なくには自分の存在はなかったんだというふうに深く感じてきたということなんです。ですね。お母さんのお腹の中でまずその存在が出発するわけですね。その時からというわけです。自分は気がついてない時から実は神様を結びつけられとったんだ。ですね。で、自分が気がついた時にもずっと神様に信じている。気がつかない前からずっと神様と深い結びつきがあったんだというわけですね。その裏も切っても切れないってよく言いますけど、これこそ本当の切っても切れない、切れない関係なんだというわけです、だからすがっていますというわけですね。この神様との結びつきが深くなったらですね、ある時から神様と結びつくんじゃなくて、本当はずっと前から神様の方で見つめてくれとったかですね、ずっと前から神様との関わりがあったんだということに気がつくわけですね。神様ってこの時間を超えたお方なので、その時間を超えたお方と結びつくほどですね、自分の存在っていうのも、自分の誕生日ですね、この世に生まれた時からでない、ずっと前から何か神様と結びつきがずっとあったんだというふうにですね、そういうふうに感じられてくるわけです。この人の信仰、信頼っていうのもずっと気がつかない時から結びついていたと、そういう意味なんでですね、ここで言っている。で、そのぐらいですね、この根源的なんだという。神様と自分との魂の結びつきはですね、途中からたまたま突然結びついたんではないという意味で言ってるわけですね。で、そういうふうにこの神様との結びつきを改めて思い起こしているわけです。思い起こしてですね、現在の厳しい状態の中で神様にあくまですがり続けようとするという、そういうことがここで出てきたわけですね。10、11、12っていうのは。そして13から再び現実の状態が13から書いてあるというわけですね。王子とかバシャンの猛牛、バシャンっていうのは何かっていうのは、これは地図を見たら書いてあるので、ちょっと見ておくことにします。 バシャンというのはどこかというのは後ろの地図でちょっと見ておいたらいいと思いますね。何番目の地図にあるかというと5番目の地図にありますね。5番目の地図、5番目しかないと思います。南北王国時代、いましたか、バシャン。はい、でそういうこのところ、この地方にはですね、非常に強いこの牛がおったということで攻撃に出てきたわけです。まあ、牛っていうのは力のシンボルですね。だから角、角っていうのを力のシンボルとしてですね、詩編でも神様が私の角を高く上げてくださるとかですね、角を強めるとかいう意味がありますが、この牛っていうのは力のシンボルで、そういう非常に力のものが私を囲んでしまってくるというわけです。そして、これはいつの時代でも最もやはり、力あるそうな動物として、このライオンですね。ライオンと非常に力ある牛、最も力あるものをこのように2つ挙げているわけです。そのように自分に襲いかかってくると。これもですね、実際の体験で、これは本当に昔の迫害の時代だったら、まあ本当にこの通りですね、国家権力がですね、弱いクリスチャンを襲いかかって、それで捕まえて、本当にこの食いついて、まあ、迫害して拷問して殺していくわけですから、このは決して誇張ではなかったわけですね。歴史的にはこういうことはたくさんあったわけです。でも恐ろしい極みで神様、つい60何年か前まででも天皇が普通の人間と同じだったらすぐに逮捕されて、そういう人間を踏んだり蹴ったりしても構わない状態だったんですね。ひどい目に遭わされたわけです。でそういうふうに非常な苦しみに遭わされたときに、次もあんまり見慣れないような表現があります。この15節の表現は普通の死、死にはまずこんな、現代の日本人なんかこんな表現をまずしないはずですね。私が水になっただとか、そんな言い方まずしないと思います。水となって注ぎだって、あるいは骨がみんな外れてしまったとか、まあ非常に特別な例えですね。骨がみんな外れたり、心が溶けてしまったと、そして素焼きのかけらのようになったとか、こういう特別な表現を持ってですね、この水となったとか牢のようになったとかいうのは、これはまた立つことができない。もう自分というものが消えてしまう、溶けてしまうということは、例えばアイスクリームや氷、溶けたらもう形がなくなるわけです。で自分というものは全くですね、しっかり立つことができない、自分というものが分からなくなる、消えてしまうというぐらいに霊的に攻撃をされたというんですね。で溶けてしまって、形がなくなってしまうぐらい、まあ、ずたずたに壊されたという、まあ、そういう気持ちはこういうふうに言ってるんですね。もう私の存在がなくなったんだというぐらい。で、この骨が外れっていうふうなことはですね、これも象徴的な表現、前から言ってる骨っていうのと現在の、生理学的な骨とは違うわけですね。骨っていうのは体、精神も含めた体全体のその内部のものを言ってたわけです。ですから私たちの考え思いがみんな壊れてしまったようだと、そういう意味をこの骨が外れたというふうに言ってるわけですね。要するに、自分の存在というものは考え思い心、そのみんな壊れてしまったり形もなくなってしまうぐらいに、徹底的に苦しめられたと。これは確かにそういうことで、非常に苦しみられたらですね、人間の心もなんか溶けてしまって、ね、形がなくなる、で心の病気になったりするということがあるんですね。もう外はできいけなくなると、もう考えもできなくなるということもある。それの方に心も体もみんな壊れたり溶けてしまうという、まあ、そういったです。だから最終的に私を塵と死の中っていう、これは死の土、本来はそうなんですね。死の土、砂、死の砂の中にも捨てられたと。 死んだら土みたいなものですけども、そういう死の世界に捨てられたというわけです。これが最初のところをここまでずっと来ているわけですね。神様が私を見捨てた、捨ててしまった、死の土の中に捨ててしまったんだと、まあ、そういうふうに、ですね、あと17もさらにですね、このようにもう瀕死の重体、霊的重体になったのに、さらに手足まで砕いたということが書いてあります。そして、次のところですね、19節を見ても、これをまたマタイの27に出てくるわけです。マタイの27を見ますと、さっきのところですね、27章の35節のところに出てきますね。27章の35節、このように、イエスの服までですね、裂いて、くじを引いて分けたと。こういうところまでですね、実際にイエスにおいて実現をしていったわけです。そういうふうに、この詩はとても不思議なことですけれども、イエスに現実に起こったことをはるか昔にですね、ある一人の人が経験をして、そしてそれを書き留めた、ある聖霊の力によって書いたわけですけど、それはこのようにイエスのことを予言するようになった。旧約聖書っていうのはみんなですね、イエスを指し示しておってよくありますが、これなんか本当にそういうことがよくわかるところです。で、こういうふうにですね、本当に見捨てられた。だけどこの人は今日の最後のところ、20から22にあるように、神様本当見捨てたんだというぐらい苦しいけれども、途中でも4節から6節にあったように、そしてまた今日の最後のところにも、このようにどうか助けてくださいと、救ってくださいと、答えてくださいと、決してこういうふうに諦めないということなんですね。これは神様を知らなかったら大体もう諦めてしまうと思います。人間っていうのはですね、本当にこのローマ書にあったように徹底的に考えたらですね、ただの一人も全面的に信頼できる人はいないわけですね。それに弱い、罪があるということはすなわちそうなわけです。不真実であると、信じてあれない、勇気もない、正しいこともできない、言えない、愛もない、そういうものだから全面的に信頼できるはずがないわけです。大きく新聞にもあったと思うんですが、大阪の非常に腕のある検事がですね、自分たちの考え通りに合うようにですね、ブロッピーの日付を改ざんしたとかいうことは、なんかすごく大きな問題になってますね。自分の地位、立場に関することであったらですね、人間って何でもするっていうところがあるわけです。でもああいう検事だけあんなことするんだろう、そんなことはいっぱいあるわけです、ね、自分の都合が悪くなったらそういうふうに他の人を陥れるって言うんです。他の人の悪口を言ったりですね、他の人がしてないことをしたら、まさにそうなんですね。実際にしてないことはあの人はしたんだというと、そういうことはいっぱいあるわけなんです。ですから、他人事ではないです。人間ってそういうふうに自分ってもなんか守ろうとしてですね、都合悪くなったら他の人を貶める、そういうことは本当によくあることです。そういうことでですね、だからこそこの詩を作った人に、どんなことがあっても神様に信頼を続けるということなんですね。それをこの最後、今日のところの最後にいかなることがあっても 救ってくださいと神様をまっすぐ見つめする。いかに答えがなくてもそれでもなお神様を見つめて祈り願い続けるという、そういう精神がここに非常にあると。極限状態に追い込まれてもなおかつ絶望はしないというわけです。だからこういう死がですね、すぐにわからないというのは当たり前なので、イエスさんみたいな完全なお方ですね、完全に良いことをされたお方も一番悪い極悪人のようにされたわけです。そうしたら初めてこのような世界、心の世界とが分かるということなんだから、一般の我々の非常に浅い人間がこんなすぐに分かりましたと言えるはずがないわけですね。分かって飲むとほんのわずかの部分だからということです。だからこの詩編とかいうものはいくら読んでももう分かってしまったということがないわけですね。これから先も将来私たちも非常に苦しい目に遭わされると、ただやっと少しこういう死の世界が分かるということですね。はい、それでは今日は一応ここまでに22節までにしておきたいと思います。次の次はその後半部ということですね。